イエスは誰か。このように問われるなら、私たちはどのように答えることができるでしょうか。福音書執筆の動機の一つは、イエスが天に上げられ、30年、40年と時が経つと、主の復活の生き証人と言われる人々が次第に少なくなっていた状況にあったことがまず想像されます。つまりイエスは誰かという問いに直接的に答える人々を失うという危機感を募らせたということであります。そのような現実を前に、最も古い福音書と言われるマルコによる福音書の記者マルコは、当時すでにあったと考えられるイエスの言葉集、奇跡集といったある程度まとまった資料をもとに、いわゆるマルコによる福音書を書き表したのでありました。私たちが手にしている聖書には4つの福音書が収録されています。それぞれ共通してイエスは誰かという問いに答えようとしているのがわかります。マルコはその問いに対してイエスは何を教え、何をされたのか、いわゆる公生涯、イエスの公の生涯、どのように生きられたのかを書き表すことによって答えようとしているのがわかります。ヨハネはその第一章が、初めに言葉があったと創世記第一章を思い起こさせる記述により、イエスは初めから神と共にあって私たちの間に住まわれたその方であると言い表しているのです。これに対してルカやマタイはイエスの誕生の次第について書き表し、同じ問いに答えようとしているのです。イエスは誰かとの問いに、それぞれが答えようとした福音書でありますが、イエスの誕生から書いたという点で、ルカとマタイは共通しています。しかし当然、教会の事情も読者も違っていますから、イエスの誕生に対する両者の視点には大きな違いがあるに違いありません。クリスマスの降誕劇などの台本として用いられるのは、主にルカによる福音書の記述になるでしょう。それはマリアへの受胎告知をはじめ、幼子の誕生、羊飼いたちへの知らせ、天の軍勢の登場と、一般にイメージされるクリスマスにふさわしく、そういった記述になっています。華やかな内容だと言えるでしょう。一方、マタイによる福音書では、マリアではなくヨセフが登場し、イエス誕生にあたって重要な役割を果たしているのですが、ルカの記述と比べるとどうしても地味な印象は拭えません。とてもルカに基づいた降誕劇に対抗するような演劇にはなりそうもないのです。 かしそれでも、マタイがイエスとは誰かとの問いに答えるために、ヨセフを登場させることが欠かせなかったのだということも想像できるのであります。それを聞くことが、今日の福音を知る鍵となるでしょう。今日の日課の始まりになります。マタイによる福音書1章18節。次のようにあります。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。この記述からマタイが冒頭の系図を持ってイエスは誰かと、との問いに答えようとしているのがわかります。また実は今日の日課の冒頭にありました誕生という言葉と福音書の冒頭にある系図という言葉とは同じ言葉の訳語となっているのようです。マタイは系図と誕生の経緯とを書き表すことによってイエスは誰かとの問いに答えようとしているのです。冒頭の系図はアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と始まっています。系図は血のつながりを明確にすることを目的としているでしょう。しかしこの系図は、アブラハムはイサクを設けと始められているのです。創世記11章によると、アブラハムはテラの子であることが明らかにされ、さらにテラから何代か系図を遡ることができるのです。これに対し、マタイによる福音書に見る系図は、アブラハム以前に興味を示さず、アブラハムをイエスの起源として表現しているように見えるのです。つまり、ここに見る系図は、血のつながりを示してはいるのですが、それよりも別なところに焦点が当てられていると考えられるのではないでしょうか。第一に、それは17節に次のようにあるところに答えを見出せます。アブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンへの移住まで14代、バビロンへ移されてからキリストまでが14代である。14という数字に着目されているのがわかります。14という数字は、ヘブライ語でダビデを表す3つの文字をアルファベットの順番で示すと、464となり、合計すると14になるわけです。この系図は、イエスがダビデの子であるという事実を示すためであるとわかります。第二に、これはあくまでも私個人的な見解でありますが、この系図が意味しているもう一つの側面は、アブラハムが神から祝福された出来事にあるのではないかと思うのです。創世記12章で、主なる神はアブラハムを祝福して言われています。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように、地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。イエスとは誰かと との問いに、マタイは主なる神がアブラハムと交わした地上の士族はすべてあなたによって祝福に入るという約束を実現する方であるとの答えを、この系図によって示そうとしているのではないでしょうか。つまり、イエスとは誰かとの問いに、主イエスはすべての民が神の祝福に入れられるために、私たちの間に来てくださった救い主である。と、その福音書の冒頭で明確に言い表しているのではないかと思うのです。さて、今日の福音の日課に目を向けてみたいと思います。ヨセフが登場しておりますけれども、ルカが示すクリスマスの場面に比べると、随分地味に見えることはすでに申し上げました。しかしそれでも、マタイにとってイエスは誰かとの問いに答えるためには、マリアではなく、ヨセフの登場がふさわしかったのでした。すでに系図でも触れたように、ヨセフがダビデ家の出身である事実は、イエスがダビデの子であるとの決定的な証拠であり、これを強調したかったのでしょう。ヨセフは、ルカによる福音書を通して私たちが知っているように、マリアが身ごもっていることが明らかになりました。しかし、事情を知らないヨセフは悩んだ末、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心したというのです。ヨセフは正しい人であった。とありますが、これは律法を遵守するという意味での正しさになります。律法に従うならば、マリアは死ななければならなかったでしょう。夫は妻を離縁することができるとこちらも律法の定めにありますから、この律法に従って判断したことがわかります。マリアは、ヨセフはマリアの命を助けたかったのでした。律法の命じる中で、それが唯一の方法に思われました。悩み、悩んだ末、彼はそう決心したのです。ところが、主の天使が夢に現れ、ダビデの子、ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このように告げたというのです。恐れるな。このように告げられています。ヨセフは神のご計画に対し、律法に基づいた決心をしました。しかし彼は恐れていました。恐れの中でヨセフは、恐れるな、と律法の命令を超えたその御心を実現する神への信頼へと招かれているのです。神の御心への信頼、それは人の思いを高く超えていますから、人の常識にとらわれている限りは、決して信頼できるものではないでしょう。主の天使はヨセフに告げています。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共に おられるという意味である。神が恐れる私たちと共におられるためにイエスは私たちと同じ人間となって生まれてくださった。この事実に信頼するように恐れるヨセフは招かれているのです。罪に恐れる人間に、その人間と共にいるために御子はお生まれになる。こうしてアブラハムに約束されたすべての民への祝福が実現する。これがマタイによるイエスは誰かとの問いへの答えに他ならないんです。その名はインマヌエルと呼ばれる。天使は預言者イザヤの言葉を告げました。このイザヤ書の引用の部分ですけれども、七十二訳聖書、すなわちギリシャ語訳旧約聖書の記述に忠実に従っているそうです。しかし、一箇所だけ例外があるというんです。それは、インマヌエルと呼ばれるの、この呼ばれるという動詞が、二人称単数から三人称複数に変えられているということです。いわゆるインマヌエル預言と言われるこの言葉は、第一の朗読でお読みいただいたイザヤ書7章14節の引用であります。ユダの王ウジヤはアラムと北イスラエルがアッシリアに抵抗するために同盟を結び、ユダにも同盟に加わるようにと圧力をかけるのですが、預言者イザヤを通して主なる神はウジヤに、落ち着いて静かにしていなさい、恐れることはないと告げたのでした。しかし、ウジヤは恐れるのです。人の目には敵対者たちが同盟して攻め入ろうとしているのは明らかなのです。とても落ち着いていることなどできない。そこでインマヌエル預言が告げられたのでした。それがイザヤ書で二人称単数であるのは、神があなたとして登場するからでありましょうか。その場面を引用しながら、マタイが二人称単数ではなく三人称複数としているのは、文法上はわずかな変更に見えるでしょう。しかしマタイが意図しているのは些細な変更ではないと思うんです。マタイによる福音書は、28章までありますが、全体の構図を描きながら注意深くまとめられているという考え方もございます。28章のうちの天の国について教えた13章を中心に、このそれぞれがこう対になっている、そういう構成となっていると考えられてもいるわけです。今日の場面は一章でありますが、十三章を中心に対応しているのが福音書の最後28章になります。一章でお生まれになるイエスについてインマヌエルと告げられ、その意味するところは、神は我々と共におられるとあります。これに対応するように、マタイによる福音書28章でイエスご自身、世の終わりまで いつもあなた方と共にいる。このように約束しているのです。当然、マタイはこのことを意図的に構成していますから、イザヤ書が二人称単数として予言とされているのに対し、三人称複数としているのは、この約束がイエスによって実現しただけではなく、イエスによって今、そして将来にわたって、教会に集うすべてのものを含んで、共におられる方となられた。このことを言い表そうとしているのではないかと思うのです。イエスは誰かとの問いに、マタイはアブラハムに約束されたすべての民を神の祝福に入れる方であり、世の終わりまで共におられる方であると、今を生きる私たちに語りかけているのです。私たちが生きている間はもちろん、召された後も変わらず、共にいてくださる神なのです。さらに言うならば、物事がうまくいっているように見えるときはもちろん、かえって困難に直面するようなときにこそ、共にいてくださる神となられたということなのです。この主にあって、目に映る困難や不安にも恐れず、安心してイエスは誰かとの問いに、神は私たちと共におられる方であると告白し、共におられる神に確信して、私たちは安心してこの一週も生きることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。